エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
あの、ダイヤモンドプリンセス号が入港してから早1年ということで。あるお医者さんによると、我々がマスクを完全になくして生活できるまであと2、3年じゃないかと。
ほう。
いうふうにおっしゃってる方もいらっしゃったので、まあ、この機会にぜひ、鼻の整形なんかをするといいんじゃないかなと。
なるほどね。
はい。
矯正とか流行ってんだよね、口のね。
あ、
歯の矯正とかね。
いいですね、歯の矯正。今だったら歯の裏に隠さなくてもいいですもんね。
そうそうそうそう。
うん。
ガッチガチのやつを。してもいいんじゃないかと。
ほくろ2、3個取ってもバレないですよね。
バレないよね。でも、いや、うん、いや、かなり特徴的なほくろだったら気づくよね、そうね。
いや、2年経てば忘れてると思うな。
2年で忘れるかな。なんか。逆にさ、2年間で覚えてんのってそういうポイントだったりしない？
ああ、おぼろげに覚えてる人の特徴第1位だよね。
なんとなくそれが浮かぶみたいな。
鼻の下にでかいのあったよねっていう。
そうそう。
まあ、その雑魚でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
何ですか？健康本みたいなのってあると思うんですよ。その、食事法とかダイエット法とかそういう、いっぱいあると思うんですけど。
はい。
海外の、方も当然あるじゃないですか。いっぱい海外で、ね、新しいダイエット法がとかさ、そういうのの翻訳の本っていうのもあると思うんですけど。
いっぱいありますね。
そういうのを読んでいて、一気に気分がなえるのが、醤油とか味噌汁を批判している部分でもう読み進められなくなる。これはなんかそのさ、もう、何ですかね。簡約の人とかがさ、なんかさ、削除した方が良かったんじゃないか、このパートみたいな。
日本版の監修みたいな人がいた方がいいよねっていう。
この時点でおそらく評価をものすごく下げてるよ、これはっていうさ。
具体的にどんな記述があったのか言えます？
醤油は、なんかね、なんですか、炎症を起こすみたいなとか。
ああ、はいはいはいはい。
ヒスタミン酸が入ってるとかなんかそんなので、
うん、
まあ、そういう成分が。あるから、まあ、アレルギーに近いものを起こすみたいなこととか。
そうね。うん。
味噌汁もね、なんか悪いとか、なんか玄米だとかなんかあるんですよ。
ああ。
そうすると、なんだろうね、それ。それインドでさ、カレー批判するみたいなもんだから。その本発売禁止になるよねっていうさ。
そうね。
そういうのあるじゃないですか。
まあでも、ヒスタミンとか言い始めると肉にも当然入ってるからね。
その濃度なのかわかんないですけど、まあ、なんつうの、なんかしら良くないもん。確かそれ、どんなものにも多分入ってるから。その
タンパク質ですからね。
だから、それはだから例えばロシア人にその禁止を進めるのとかと一緒で。
ああ、そうですよ、
ね。そんなこと言われるじゃねえみたいになっちゃう。
アメリカ人もバター食うなよって話ですよね。うん。
だからその、やっぱりローカライゼーション必要なんじゃないの。
まあそうね。
ここは、そんな、なんですか、別に、もはや日本人にこれをやめろっていうのはもう無理だから、
はい。
まあ、それもいいじゃないかと。その他頑張ろうみたいなさ。うんうん、
はいはい。
そういう代わりのストーリーにした方が、みんなハッピーだと思うんですよね。うん、
ああ。日本版では削除ってことにして。
そうそうそう。できないこと言ってもしょうがないじゃん、みたいな。
まあ、ある意味、検閲ですよね。うん。醤油ナショナリストですよね。
いや、そういうのがあるから、なんですか、編集者がいていいんじゃないのって気がしますけどね。
まあね。っていうか、なんでそれを翻訳しようと思ったかですよね。
まあ、そうだ。いや、だからさ、別に、いやいや、完全にタイトルに、醤油はダメとか書いてあったら多分翻訳しようと思ってないけど、全体の中の、大したポーションじゃないんですけど、そこが来た瞬間に、やっぱり全員なんかもう本に対するさ、
うん、
関心が薄れちゃうっていうかさ。
なんかこいつ信用できないなって感じがもやっとしてくるよね。
そう。
うん。
そこがね、なんかもうちょっと気にした方がっていうか、しょうがないと思うんですよ。まあ、逆、あんまりさ、日本のものが逆に輸出されてる本ってあんまないので、そういう問題ないと思いますけど、なんかこう、日本に持ってくるものが多いからね、ハーバード式、スタンフォード式とかもそうですけど。
ああ、そうですよね。なんか、鮭ばっかり食うやつとかありましたよね。ダイエットで。
なので、ちょっと持ってくるときに、やっぱ考えてね。嘘じゃないから、カットだから。
ああ、そうね。うん。
にそれはいいんじゃないのっていうのはありますよね。
そこにちゃんとその日本人向けにアレンジした何かを載せる方がまだもうちょっと親切ですよね。
そもそもさ、この食材なんだこれみたいなね、よくあるのが、なんすかね、ビーツっていう野菜とかが、なんかアメリカの本とかにもいっぱい出てくるんですけど、はいはい、あの赤い変な大根。
アメリカ人ビーツ好きだよね。
うん、そんなの日本食べないし、みたいなさ、この、なんていうの、部分削除でいいよっていう。
あ、すごい寒いとこで作ってるもんね、あれね。
なんかそこのやっぱり違いみたいなのがさ、うん、考慮されて、そう、日本では、じゃあ、あの、焼き芋にしましょう、ここは、とかさ。それぐらいの配慮があっていいんじゃないかと思いますけどね。
まあ、そうですよね。まあ、ビーツだからせめて株にするとかですよね。
そうか、そうか。
うん。そういうアレンジ効かないのはなかなか厳しいですね。そう、ニューヨークの青空市場で売ってるものが日本の八百屋で売ってると思うなよって話ですからね。
そうそうそう。
うん。
なんかさ、なんか、大層なもんとかをこう、向こうが述べてたとしてもですよ。よーく調べると、うん、なんだそれ、なんか、なんだ、あれですよね。七草がゆに入ってんじゃん、全部とかさ。なんかそういうのがあったりするさ。最初からそれ書いてくれよ。セリナズナって、みたいな。
大根の葉っぱのことじゃんかい、みたいなね。
そういうのあると思うんですよね。結構、
ね。まあね、なくはないでしょう。やっぱだから土地土地の人が昔からあるものを食うのがベストなんですよ。
うん、だからそういう観点で、やっぱローカル向けの、やっぱ健康本とかの方が、うん、ダイエット本とかの方が、やっぱりいいんじゃないのって気が、ちょっとしてきたけどね。
千葉県民にはこれっていう。
何でしたっけあれ、ジョージアの千葉限定化みたいな、あジョージアじゃなかったっけ ?UCC。
マックスコーヒーね。
あ、マックスコーヒーを使ったダイエット法。
厳しいよね。
マックスコーヒーを飲むのを前提として書かれているっていう、
ね。ああ、そうだね。もう糖分と乳成分は相当多いっていう。
あの、一日のおすすめのレシピの中に入ってるっていう、
そうね。すでに。だもう極力糖分は減らしていくレシピですよね。あと、落花生ね。うん、その辺はもう当然たっぷり取るもんとしてレシピは考えるべきですもんね。
それなんかあれだね、県民賞と一緒になんか作った方がいいですよ、ね、番組に応募するともらえる付録みたいな感じ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月24日、日本テレビ。女装で女湯侵入。広島県福山市の入浴施設でカツラをかぶるなどして女性を装って女湯に侵入したとして、県立高校の教諭の男性36歳が現行犯逮捕されました。警察によると容疑者は24日の午前0時過ぎに福山市の入浴施設で長髪のカツラをかぶり化粧をして女湯に侵入、裸にタオルを巻いて浴場にいたところ女性客が気づいて従業員に伝え、その場で身柄を確保されました。調べに対し容疑者は容疑を認めていて、男の私が女湯に入浴したことは申し訳ないことをしたと思っていますと話しているということです。年に何回かいますよね。
そうですね。
やっぱこう肩幅削るとこから始めないとダメですよね。
ガタイなんだろうね。
そうそうそう。そうね、だからせめてさ、日本代表レベルの水泳選手が集まる銭湯とかに行かないと、ちょっと厳しいんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。
うん、
ああ、そういうことか。
そう。だから骨格を、こう、やっぱ削れない以上は、似てる人がたくさんいるところに行くしかないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
そうね。
もうだ、柔道女子レベルとかさ、
うん、
そういうところを探していった方がいいんじゃないかな。強化合宿とかしてるとこないかね。
なんで銭湯行くんだよ、みたいな。どんな合宿場だってなりますけど、まあそうね。だから、合宿場に、そうね、なんか、なんですかね、国立、オリンピックなんとか場あるじゃないですか。トレーニングセンター。
ああ、はいはいはい、強化センターね。
お西の向こうはもっと大変か。
そっちの方がセキュリティ強いからね。
お前何の代表だよってなるので、ね。水球ですけど、みたいな。
ああ。それならしょうがないかもしれないっていう。
まあ、必ずバレますよね、これはね。
ねえ、大抵こうやってバレてますもんね。うん、これうまくいった試しがないと思うんですよ。
そうだね。
うん。
うん。
だもうなんていうのかな。もう体型を削る以外だと、もう銭湯にあらかじめそういう設備を整えておくしかないぐらいじゃないですか。
どういうことですか？
昔からほら、ラブホにはカメラが隠されてるみたいな噂はあるじゃない。
ね。ああ、噂ね、
うん。実際はないと思うんですけど。
うん、
そういう目的で初めから銭湯建てるレベルですよね。
銭湯経営だね。
そうそうそう。
それは別にいいよね。うん。
本人的にはね。あとは問題としては入り口に、当浴場はセキュリティのため全部カメラで録画していますっていう。入り口にちゃんと貼っておいてもらわないと困る。
すごいな、それ。安心できるなぁ、みたいな人が集まるわけ。
タレコミいただきました。青虫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月26日、リアルライブ。コロナ禍で乱行パーティー。
おぉ。
アルゼンチン、ブエノスアイレスで1月8日、農村部にある一軒家で20組のカップルが乱行パーティーを開き、駆けつけた警察官に参加者が性的行為をしたと海外ニュースサイトザ・サンなどが1月12日までに報じました。アルゼンチンでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、私的な理由で2人以上で集まることは法律で禁止されています。通報を受けて数名の警察官が家に押し入りました。乱行パーティーの参加者らは警察官が偽物でコスプレをした新しい参加者だと勘違いをし、数名の女性参加者は警察官に近づき、一方的に股間を触るなどし始めたということです。警察官の何人かが被害に遭ったのかは不明です。被害に遭った警察官はあっけに取られ抵抗できなかったということです。
いやいや、しろよ。
別の警察官が参加者を止め、自分たちが本物の警察官であることを伝え、参加者は行為を中止。その後、参加者全員が外出禁止令を破ったとして拘束されたということです。
うん、
なお、25日現在、参加者が警察官に対する猥褻罪などで逮捕されたという情報はないということです。
抵抗しなかったと。
あ、
いうことです、
ね。まあ、あっけに取られたっていうふうに言ってますよね。
いやいやいや。
まあ、だから向こう20組ですから、まあ、最大10人ぐらいの女性はいたはずなわけですよ。それが一気にこう、マッチョポリスの元に向かってしまったとしたら、
なるほどね。
抵抗はできたかしらと。
ああ。
うん。あなたは私を興奮させるわ、と。いうふうな発言があったらしいですね。
これは、どうなんですかね。おそらく、まあね、何ですか。実、混ざっちゃった人はいないのかな、なんかね。その、警察官の中には、その、他のやつが止めたってことですけど、
うん。
もうすでに、遅かった人とか、いないんですかね。
時間差で入ったらね。
あれっていうね。
うん。ただ裸だとわかんないと思うんですよね。
そうかそうか。
うん。節操ないのがいいですよね、乱行っぽくてね。
すごいよね。ね、来るものは拒まない。基本的には。
もうだってさ、農村の一軒家らしいんですよ。だから、こんなとこに今この時間にわざわざ来るやつがっていう。
あ、まあ確かにそうか。
意識が多分参加者ね、みんなあるんですよ。
そうね。
秘密を守って開催してるだろうしね。
そうだよね。だからタレコミって何なんだろうって感じだよね。そもそもね。
タレコミだったのかね、これはね。
通報がっていう。
うん。
どんな通報だよっていう。
だまあ、まあ農村といえども、その北海道レベルの農村ではなかったのかもしれないね。
ああ、外にね、その近所の人が。
あはがは言ってる馬小屋があるんだけどみたいな話ですよね。
別に通常の時だったらいいのかもしれないけど、今はってことですね。
ああ、まあそうですね。あそこはそんなたくさん住んでないぞってことですもんね。
そうか。
うん。いきなりたくさん生まれたとは考えにくいですから
ね。いやでもこれすごいな。景観もなんとなくね。なんか映画っぽいですよね、これもね。
ああ。
コメディ映画っぽいですよね。なんか、
あれですよね。多分、何回か取り上げたと思いますけど、この1年間で乱行パーティーは何回か検挙されてるんですよ。
そうね、このね、状態でね。
そう。ってことはですよ、やめないやつは絶対やめないんですよ。
うんうんうん。
うん。だから、地道にこう調査し続けるのは結構重要だってことですよね。
なるほどね。やっぱおとり捜査だね。私はおとり捜査をぜひやります、みたいな。
ちょくちょく入っていった方がいいんだろうね、やっぱりね。まあでもそれ以外にね、重要な情報を手に入れる方法はそんなないだろうからね。
そうそう。
うん。
なんでお前途中で応援を呼ばなかったな、みたいなことを言われる。いやー、それがですね、と。 持っていたあの手錠で拘束されておりまして、みたいな。お前完全にわざわざ持ってってるだろ、それっていうやつですよね。
1月27日、朝日新聞。ポッドキャスト再び脚光。ん?7人に1人がポッドキャストを月1回以上聞き、半数が20代から30代。この1年で新たに聞き始めた人が 47%。音声広告の会社と朝日新聞社が共同で実施した調査で、そんなユーザー像が明らかになりました。
うん、
調査は昨年12月、20歳から69歳の男女1万人を対象にネットを通じてアンケート形式で行われました。
うん、
全体の 14.2% が月1回以上ポッドキャストを聞くと回答。
うん、
このうち7割は週1回以上で、2割はほぼ毎日と答えました。聞いている場面は休憩中が 39.6% で最も多く、歩行中が 26.7%、就寝前が 26%、家事中が 26% などと続いたということです。
あ、
嘘だと思うんですよね。
なんでこれ大々的に嘘をつくんですか。
これはね、最近朝日新聞がポッドキャストをやってるよっていうのをアピールし始めてて、
あ、そういうことだ。
この担当がね、結構メディアに出るんですよ。
うん。
そいつがね、自分の業績をね、きらびやかにしようとしてると思うんですよ。
まあ確かにその聞いてる、だからインターネット調査なのがまた怪しいよね。
そうそう。
そりゃ不特定多数の人駅前で聞いてみなさいよと、そんなわけないだろうってなるよね。
ネットに親しんでる人に選んで聞いてるだろうって話なんですよね。
うんうん、
絶対こう、その、今君が言ったように、駅前とかで聞いたら、これの4分の1も出ないと思いますよ。
ポッドキャストなんだそりゃ。
なんだそれって話ですよ。新しいバームクーヘンの名前ですかって話ですよね。
そうですね。
うん。
なんかこれちょっとまあいいけどね、そう別に我々がそれをさ、
うん、
聞いてないと思いますって言うことではないんでしょうけど、それはぜひ聞いてもらいたいんですけどね。
まあね、まあ、確かにね、この1年であのリスナーの方は確実に増えてはいますけど、
そうなんです
か、増えてはいますけども、
うん、
1万人のうち 14.2% が月1回聞いていると、
すごいね。うん、
身近でそんな聞いてるかって話ですよ。
そうね。あの、いや、いないよね、なかなか。
いないよね。
まあ、でもちょっとこう気になったのは、やっぱ仕事中って人はいなかったね。仕事中になると FM じゃないですけど、ラジコで FM を聞くのかなとか。
ああ、そうね。
うん。ちょっと違うんだね、ポッドキャストとかね。
やっぱシチュエーションによってね。あの、聞いてていいものってのは分かれますよね。
なんか、ウォーキング中みたいな人もいましたけど。
そうそう。だウォーキング中とかさ、例えば英語の勉強とか。
ああ、そういうポッドキャストか。
ね。
うん。
あとニュース、最新のちゃんとしたニュースっていう。
そうね。
うん。そう、なんかこう、ちゃんとアナリシスしてぶった切るみたいなやつがいいじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
うん。じゃあ、うちは誰が聞いて、どこで聞いてるんだって話ですよね。
寝る前じゃないですか。どうします今度、なんか、おやすみなさいにしてみますか最
後。ああ。
いい夢を、みたいな。
ああ。全部夢だったと思われるんじゃないかな。
悪夢しか見ないよね、っていう。
1月28日、神戸新聞。1億円詐取か、男を逮捕。不動産に投資すれば月1割の配当金を受け取れるなどと嘘を言って、兵庫県の男性29歳から現金約427万円を騙し取ったとして、姫路署は26日、詐欺容疑で姫路市の男23歳を逮捕送検しました。逮捕容疑は昨年10月9日、路上で配当金を毎月受け取れる、元本は保証すると架空の投資話を持ちかけて、翌10日に路上で現金を騙し取った疑いです。返すつもりはなかったなどと容疑を認めているということです。署によると男性は昨年9月末、元同僚の紹介で男に会い、起業家で不動産の社長と説明を受けました。寿司店やキャバクラの会計を全額持ってもらい、やり手だと感じ、複数の消費者金融から現金を借りて渡したということです。1ヶ月後に10万円を受け取りましたが、その後配当はなく、連絡も取れなくなったため、1月13日に被害届を出しました。男は調べに対し、現金は生活費と競艇で使い切った。手持ちはほとんどないと供述。20人以上から1億円以上騙し取ったかもしれないと話しているということです。
いやー、すごいね。
その程度で信用しちゃダメなんですよね、やっぱね。
そこでやっぱ信用しちゃうんだね。
ねえ。ちょっと食い物をおごってくれるぐらいで、何十万は渡せないですよね。
でも、だから、すごいんだろうね、払い方が。
ああ、合議だと。
もうなんかなんとなくこう、だからまた札束とか持っててさ。ピッてあの髪を切ってから払う。
ステレオタイプだね。
これはみたいな。
このご時世現金持ち歩いてるやつの方が信用ならんけどね、このキャッシュレス時代に。宮地社長かよって感じですよね。
そうそう。アタッシュケースに入ってるのかなって思うわ。なんであのアタッシュケースに鍵がついているんだろう、手からみたいなさ。
ああ。
じゃらじゃらしてるぞ、鎖がみたいなさ。そっちは開けないんだけどね。
本当ですよ。だから多分その寿司屋もくら寿司とかじゃないんでしょうね。ちゃんと久米レベル。
それあんまりやりすぎるとそっちの支出の方が大きいからね。
そう。ちゃんとその収支はバランスしてるんでしょうかね。
そう。
でも結局この人使い切ってますからね。
そうだね。うん、
その日暮らしですよね、これはね。
ちょっと信じるポイントがね。
だこの人はこの人で自転車操業なんでしょうね。
まあ、ただだろうね。
うん。消費者金融で借りた金でおごって。
ああ、そうかそうかそうか。
っていうのを逆にもやってるんでしょうね。
そうだね。
おごりおごられですよ。
結局収支はどっちなんだって分かんなくなっちゃうんだもん。儲かってないかもしれません
って。だからペイフォワードの最後の人っていう。
そうそうそうそう。
1月29日、レコードチャイナ。1000万円がトランクから消えた。中国山西省観陽市で先日、車のトランクから現金約70万元、1130万円相当余りが盗まれる事件がありました。中国メディアによると、被害者の女性は会社の財務担当で、トランクに置いた現金は給与支払いのために会社が用意したものでした。防犯カメラには犯行に及ぶ女の姿が記録されていて、トランクを開けるのに車のキーが使われていたことから、警察は女性の夫を調査。その後、女装した夫だったことが判明。夫はネットで投げ銭を頻繁に行っていたこと、犯行は借金を返済するためだったことを供述したということです。身内の犯行だったわけですね。うん。女性がどういう仕事をしているのか分かっている夫が、どうやったらバレずにあの金を取れるかと。
まあそうか。一応カメラがあることは分かってたんだね。
そうですね。
うん。
まあ最近はね、普通にドライブレコーダーついてますから。
助走は一応していったんだ。
そうですね。
そこの、まあクオリティの問題もあるしね。
やっぱりそこにたどり着くんですよね。
あ、これは違うぞってなるんだよね。
なるんですよ。しかもあの中国の防犯カメラの AI システムですから。
ああ。
助走した程度では見抜きますよね。うん、それぐらいだったらね、まあ iPhone でも全然見抜かれると思う。Face ID でも。
そっか、でもこれはちょっとこう身内だったってのはね、ね、辛いですね。
辛いですよ。だってね、身内に隠れて投げ銭してたわけですよね。多分 VTuber とかに投げてたわけですよね、これね。うん。
それがまた悲しいね。
悲しいですよね。しかも黙って借金もあったと。
なるほど。
もう離婚待ったなしかなっていう。
そうですね。
もしくは女装で見せ物をするっていう。1月29日、日刊スポーツ。国際的な詐欺に注意。
うん。
アラブ首長国連邦 UAE ドバイのセレブな印象を悪用したドバイ詐欺が横行しています。
おお。
王族らを詐称して儲け話をインターネットなどで持ちかけて手数料名目で金を騙し取る手口で、日本人の被害は過去2年で26件、総額6000万円が奪われました。50万ディルハム、約1400万円が当選した。昨年11月、40代の日本人駐在員に政府高官を名乗る電話とメールがありました。ネット上の当選証明に操られて手数料として1万ディルハムを振り込もうとしました。銀行側が阻止して未遂に終わりましたが、駐在員はまさか自分がと振り返りました。在ドバイ日本総領事館によると、詳細を把握する26件以外にも、日本からを含めた相談が毎月数件寄せられています。2500万円相当を支払った被害者や、50億円相当の送金を求められた例もある。同館は隠れ被害が多いとみて、14日サイトで注意を促しました。
50億円の送金をさ、求められてさ、応じれるんだったらもういらないだろうって気がするんですけどね。
それは多分ほら、初めにでっかくふっかけといてってやつ
です。ああ、結果じゃあ50万でいいですよ、みたいな。
そうそうそう。
それにしてもこの、まあ、王族のイメージはあるけどさ、
ねえ。
当選、要はもう、お金持ちすぎて、ただで配ってるんだ、この人たちは、と思ってた。
世界レベルの前 前澤さんがね。
そうそうそう、おじさん、うん、UAE にもいるんだって。
向こうはオイルマネーだからね。うん、桁が違うでしょうからね。
そういうこと。
なのかね。だからなぜかそのやっぱ世界中にそういうイメージがあるんだろうね。多分こう、日本人は特にそれに弱いんでしょうけど。
そうだろうね。
うん、もうドバイといえばもうその辺歩いてるおっさんも大金持ちだと。
そうそうそう。なんかそういうイメージだね。う
ん、その中でも政府高官ですから。これはもう汚職でまみれてるに違いないって話ですよね。もうオイルマネーがジャブジャブだと。
何でもできるんだと、この人
は。そうそうそう。もう、人を何人か殺めていようとっていう感じでね。
そういう、あれだよ、我々の先入観がいけないね、これね。
そうなんですよ。ドバイにも金に困ってる奴はいるんです
よ。多分いるはずですよね。
そうなんですよ。あのきらびやかなでっかいビルを建ててる人がいるわけですよ。
そうなんだよね。
それを忘れちゃいけない。
だちょっとこの、まあ、その名目によるけどね、その。
ああ、そうね。
なんでこの人たちがお金をね、配ってんだろうとかさ。
そうですよ。
あ、でもなんかね、私のとこにもその、UAE からではないですけど、あの、名目メールが届いて、はい、
うん。
あのね、なんだっけな、まあ、給付金詐欺的なやつなんですけど、あの、お金を手放したがっている人がいますっていうメールが。
ああ、あるあるある。
うんっていう。それは別にユニセフでも何でも手放せばいいんじゃないのかっていう、ね。
そうそうそう、そう、う
ん。ありますけど、
ね。今なら WHO にでも入れればいいんじゃないのか
っていう。なんで私にっていう、
ね。そうなんですよ。しがない会社員ですがっていう感じ
の。この辺がちょっとね、あの、皆さんそこで反応するのがよくわかんないんですよね。
そうなんですよね。なぜか未亡人が私にお金をくれたがるんですよね。
そうなんですよね。大体ね、名前黒川さんとかが多いんですよ。ああ。なんだこの、それ変なイメージみんなついてんだろうね。金持ちっぽいね。
総裁っぽいんですかね、やっぱね。
そうね。う
ん、まあ皆さんもこの手のドバイドバイ詐欺にはちょっとお気をつけいただきたいと。
これになんかあれじゃないですか。
はい。
国際、なんとかロマンス詐欺が絡むともっとわかんなくなる。
ああ、めんどくさいことになるね。
めんどくさいよね。
多分ね、少佐じゃなくて王子になると思う、
ね。そうだよね。私はかの国の王子なのだがと、
あ、
君との結婚をね、反対されているんだと。
あしかし私としてはぜひあなたを8番目のお嫁さんに迎えたいと。
そうそう。かくなる上はもうクーデターしかないと思っている。
ああ。
で、その資金が必要なんだよねっていう。
ああ。まずは10万円振り込んでほしい。
そうそうそう。あの、うちのね、あの、軍隊の、ちょっと総司令官をこれで買収するからって。
あ。タレコミいただきました。おつじまさん、フラウエムさん、サカゼプラスさん、アマンさん、デグーの唐揚げさん、ドゥカティスタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうそうたるメンバーですね。
1月29日、読売新聞。男性、女子高校生に下半身を露出。
うん。
神奈川県警横須賀署は28日、東京都の男性52歳を公然わいせつ容疑で逮捕しました。発表によると男は昨年11月23日の夜に横須賀市の京急塩入駅の近くで市内の高校生にアンケートに協力してと声をかけて3000円を渡して駐車場に連れ込み、自らの下半身を露出した疑いです。10点満点で何点か評価してほしいと話していたということです。高校生からの110番通報を受けて署が防犯カメラの映像などから捜査していました。調べに対し男は酔っていて覚えていないと供述しているということです。
まあ、とりあえずね、110で110点獲得だと思ったんでしょうね、最初。
ああ。格変だって感じでね。
10点満点って言ってんのに。
花丸ちゃんっていうことですよ。
っていうのはあったんじゃないかと思いますけどね。
はい。納得の垂れ込みの数でしたよね。
そうね。
これはね。
これやっぱ金ちゃんが出てこないと。
あ、そうですよね。
出てよね。
でてててててててれドタタドタタって感じでね。
ああ、ちょっと足りないと。
ガチャーンですよね。
ほらほら、もっと元気出してそこと比例してんだって。
ああ。元気になれば、あのランプがつく仕組みってのは聞いたことないですけどね。
はい、マムシドリンクみたいな。もう一丁みたいな。
まだへそにつかないっていう。
これは面白いな
ねえ。まあでもこれはその、供述が全てですけど、多分これね、初犯じゃないと思うんですよね、この手口。
この洗練されている感じ。
そうそう。 だってね、5分で3000円みたいな話だと思うんですよ、まあ、きっとね。
そうだよね。
ね。で、しかも触んなくていいんだと。
まあ、意見だからね。
アンケート意見だから。
確かに。
赤ペンを渡すからっていう、うん。こちらの紙に点数を書いてほしいみたいな話だと思うんですよね。
まあね、よくありますよね、確かにね。
あるんですか？
マーケティング調査。いやいやいや。これどう、このパッケージどうですかって。
あなたなら買いますかっていう話でね。
そうそうそうそう。
1月30日、AFPBB。ブルガリア偽造組織を捜索。ブルガリアの検察当局は29日、同国の犯罪組織がアメリカハリウッド俳優のシルベスター・スタローンさん名義の偽造パスポートを作成し、文書の偽造サービスを見込み客に売り込む営業活動を行っていたことを明らかにしました。映画ロッキーシリーズの主演のスタローンさん名義でブルガリア国籍のパスポートが発見されたのは、中南部の都市ブロブティブにある組織のメンバーの一人の自宅を当局が家宅捜索していた時のこと。検察はこのパスポートについて、文書の偽造テクニックの腕前を示すサンプルとして顧客に見せるためのものだったと見ています。当局は家宅捜索でスタローンさん名義のパスポートや偽造されたブルガリア国籍の身分証、運転免許証などのほか、精巧な作りの偽の100ユーロ紙幣や50ユーロ紙幣なども大量に押収したということです。
いいセレクションですよね。
そうだね、移民だからね。うん。
なんとなくどこの国の人だかよくわからん感じがあるもん、
ね。そうなん。まあ、あの、確かあの人はあれですよ、ギリシャっぽいとこですよね。あの、
ああそうなん、
家系が。
ああそうかそうか。
生まれはニューヨークだったと思いますけ
ど。うん。まあねえ、なんか。確かにさ、名前的にもなんかこう、偽造しやすい、した方がいいっていうかなと。
ああ。
複雑な感じでいいじゃないですか。ねえ。でもなんかもっとわかりやすくてもいいと思ったんだけどね。なんかあの、ビル・ゲイツとかさ。ビル・ゲイツを、なんかあの、中国のパスポートとかにしたら面白いと思うんですけど、
ね。ああ、そうね。絶対にありえない組み合わせの方がね。
そうそうそうそう。
どれだけ本物らしいかの証明にはなるよね。
そうそうそうそう。
スタローンって微妙だもんね。
そういう意味ではこれ、本物を盗んだんじゃないのか、みたいなさ。若干気がしてきちゃうって。
今調べたらイタリア系だそうです。
ああ、そうです
か。はい。まあ、ブルガリア、まあ、遠いけど、まあまあまあ。
いや、なんか、まあ、あ、そうか、逆に言うと、ブルガリアの人にとっちゃ笑っちゃう感じなのかな。
あ、そうなの。
これ見せられたら、ガッハッハと。
もしかしたら、ブルガリアでも、木曜のロードショーとかで、まだロッキーとかやってんのかもしれないですよ。
やってんのかもね。そうか。まあ、あるかもしれないね。
まあまあ、話題には なってないですけども、ラストブラッドとかね。あれもまだ、まあ2年以内の話ですから。
なんか乱暴にしてさ、アフガニスタン国籍とか面白かったよ、ね。映画からのキャプチャーだろ、この写真っていう。
そうだそうだ。なんで鉢巻き巻いてんだよっていうね。そうそうそう。
あ、これでアフガに潜入するんだっていう
さ。ああ、の時のっていう。いや、
あれ、パスポートとかで潜入してねえだろっていう。物理的に潜入してるだろ、あれ。
あれはスニークミッションだからね。うん、国際線で入ってないからね。
そうそうそう。
1月30日、北海道 STB ニュース。不審者相次ぎ目撃。警察によると27日午後4時頃、北海道恵庭市の路上で男がポケットからサクランボ柄の女児用のパンツを出して、メガネを拭く様子を小学生低学年の児童に見せつけたということです。26日午後4時頃にも恵庭市の小学生が男にリボンなどの模様がプリントされた女児用のパンツを見せつけられ、直後にも別の児童がメガネをかけた同じような風貌の男に下着と見られるものをポケットから落とす様子を見せつけられたということです。同様の不審者は恵庭市内や隣接する千歳市内で去年から複数回にわたって小学生の児童に目撃されていて、小学校の下校時間に近い午後3時半から4時頃の発生だったということです。これ続報が来てたんでまだ捕まってないですね。
あらららら。
はい。あの、ハンカチと見せかけてパンツっていう。
ああ。
ことですよね。
でも、イチゴ柄のなんてさ、今やないんじゃないんですか、
ね、イチゴパンティね。
なんでそんな、アニメ的なさ、テンプレみたいなやつ持ってんのっていう。
そうそう。コロコロコミックかよって話ですもんね。
うん。
スカートめくりがまだ許されてる時代の少年漫画ですもんね。
むしろ、もう、これはギャグになっているってことですよね。
そうですよね。 多分ね、その、いちごパンツが許されてた年齢っていうのはどんどん下がってると思うんですよ、今。昔は小学校低学年でもありだったかもしれないですけど、多分今はよちよち歩きですよね。
うん。そう
ね。捕まり立ちをしたらもう卒業じゃないですか。
確かにね。
うん。ちょっとだからね、そういう意味でも異常性が際立ちますよね。
そうだね。メガネ服とかがまた。
ねえ、やばいですよね。困る。それをだって見せつけるのが趣味なわけでしょ？
そう。
ねえ。
ほら、困るよ。
いろんなところでイチゴパンツを見せてるわけですよ。
落としたりとかね。
落としたりとか、チラ見せしたりとかね。
困るね。なんか、
困ります
よ。どうなんですかね。これはその見せることが、まあ、ね、良いんでしょうから、この人にとっては。
はい。
まあ、見ないようにして、どこまで無視したら、でもそうするとなんか、もうもっとこう、アピールしてくるんですかね。ああ、なんかあの、落とすぐらいではさ、誰も反応しないとなるとさ、
うん。
なんか、拾ったぞーとかって言い始めたりとか言いそうだよね。
そう、だから、これがそのエスカレートするのがすごい怖いわけ
です。そうだね。逆にここで留まってればまだいいけどもってこと
ですよ
ね。
そうそうそう。ここで留まってればまだなんていうの？タカ八郎みたいなキャラクターとしてね。
ね、タカ八郎もどうなんでしょうか。
ねえ。やっぱこの手のやつはエスカレートが怖いからね。そのうちだから自分で履いて歩くとかさ。
まあそうでしょうね。
まあ被って歩くとかし始めると思うんですよね。
そうだね。
でまあそのうちパンツを縫い合わせたスーツを着るみたいな。うん、パンツと一体になりたいみたいなことになりかねないですからね。
そこまで行けばなんか逆に被害は減る気がするんですけどね。
実態に向かわなきゃいいんですけどね。
うん、
はい。パンツでなんとか納得してくれてるうちが花ですよ、
ね。パンツ至上主義であれば別にいいんですよね。逆にね。そうそう、
パンツがワンオンリーだと。
そうそうそうそう。
いうことだったらいい。
人に近づかないでほしいってこと
だね。そうそうそう。あなたがお家でちょっとトマトスープが跳ねた時に、そのメガネをパンツで拭こうが構わないんですけども。うん。
なんかあれ、変態紳士みたいですよ。キュンキュンキュン。
それを表に出さないでいただきたい。2月1日、京都新聞。宇宙に寺院開設へ。京都市伏見区の真言宗第五派の総本山、第五寺は1日、京都市内の人工衛星開発企業と協力して、宇宙に寺院を開くための実行委員会を発足したと発表しました。2023年に打ち上げ予定の人工衛星に寺の機能を持たせることを目指すということです。第五寺によると、地域や国の枠を超えた目線で平和や安全を祈る寺院の必要性を感じていたと言い、寺の名称は上天院豪雲寺と名付けました。五、運、ともに仏教上の言葉で大きな時間の流れや人間の存在を形成する要素を意味するということです。2年後に打ち上げ予定の衛星には本尊やマンダラなど仏教の教えを象徴するものを搭載し、地球から祈る人たちの心の拠り所とします。8日には宇宙の平和と安全を祈る宇宙法要を初めて行い、今後も定期的に実施予定です。第五次の総務部長は、打ち上げ後は宇宙からの画像を見ながら法要を取り行うなど、人工衛星を活用した祈りの世界を具現化したいと話しているということです。夢が広がりますよね。
もう、なんかちょっとあれだったな。ねえ、やっぱり月に立てるとこだと思った。そこまではまだ、ね。
それはほら、アポロの次じゃないですか。結構でかいですよ。
建設だからね。
建設だから
ね。建立ですからね。なんかでも、とっととさ、月に大仏を建立してもらいたいんですよ、私は。
ああ、そう。
いち早く。
だ日本はまだ、有人宇宙飛行すらやってないですけど、月面着陸もやってないわけですから、夢はでっかくそこですよね。
やっぱ、ムーンショットっていうぐらいですから、
ああ、そうです。
我々はもう、だいぶ先だよね。
そうです、
ね。大仏を建立することが目標で、
そうですよ。
まそう、あくまでワンステップだよ、このなんか、打ち上げなんか、みたいなね。
そうですよ。次の夢は、ワールドファースト・ブッダ・ビルディングだっていう。
そうです、そうです、そ
う
です。う
ん。
一気にでも世界を出し抜ける感じですよね。
そうですよね。うん。多分 3D プリンターとかで作ることになると思うんですけど。
向こうで建設ではないですけどね。まあでも、これ、でもちょっとわかるよね。その、
うん、
地球全体に対しての、なんか、うん祈願だってことであれば、外にいた方がいいよね。地球を見下ろしてた方がね。
そうそう、ありがたいじゃないですか。
うん。
うん。
神の目線だ、みたいな。
そうそうそう。
そんな気がするよね。
だから、 ルイ・アームストロングとかは、神はいなかったけど、
うん、
ブッダはいたっていう。
そうだね。すでにいたと。
いたっていう。ね、まあ、アームストロングじゃなくても、次の世代の宇宙飛行士とかはそういうセリフになるかもしれないもんね。
うん。
うん。
実は密かにもう建立されているっていうね。
あ、裏側にね、月の。
そうそう。まさか。
隠れブディストがね。
ものすごいあれですよ。実は、あの資産家で。
うん。
別に誰にも言わずにもうすでに友人飛行なんかしちゃってて。
しちゃってたっていう。
混流してるっていう。
イーロン・マスクより前にね。
だいぶこれから目指す金持ちとは次元が違うなって感じ。
違う。自分のためじゃないからね。
そうそうそう。
まあでもね、ほら、いつか我々もその宇宙コロニーみたいな夢があるわけじゃないですか。
うん、確かにそうだね。
そうなったらコロニーの中にはやっぱり人もいるだろうと。
ね。
うん。
なんかあれですよね。人工衛星中に作るんですね。
そう。衛星の中がもう寺だと。
そのうちじゃあそうするとなんかその、あれだね、宇宙で散骨とかもありますよね。そこで、法事も宇宙でやりますと。
ああ。
みんなオンラインで参加。でもあれだよね。
はい。
確かに金持ちなんかだとさ、もはや、もう人と違うことがしたいんだから、
うん、
月に墓作ってくれるのもあるよね。
ああ、あり得るよね。
地球を俺は見ていたいみたいなさ。
月の土地って誰か買ってますよね、みんなね。
なんか、いや、売ってるじゃん、たまに。
なんか万博の時とかに売ったんですよね。あそこはもう永代供養と思っていいよね。
石屋さんが。よくあるじゃないですか。区画もしちゃってるやつ。
そうそうそうそう。
あとはここに建てるだけです、みたいな。
買ってあるんでっていうことでね。
いや、いいんじゃないこれ。
タレコミいただきました。フラウヤムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月1日、テレ朝ニュース。空港で急いでみかんを食え。中国南部雲南省の空港で4人の男性が箱の大量のみかんを次から次へと剥いては口に運んでいます。ここはチェックインカウンターの前です。4人は出張を終えてお土産に買ったみかんを持ち帰ろうとしていました。その重さは実に30キロ。重すぎて約5000円の超過料金を要求されたということです。支払いたくない4人は必死でみかんを頬張ります。出発時間が迫る中、地元メディアによると4人はわずか30分で完食したということです。男性の一人は、口内炎ができてしまった。みかんはしばらく食べたくない、とこぼしているということです。
何なんですかね、これは。
穴埋めニュースですよね。うん、30分で4人ですから、まあ、一人頭 7.5 キロのみかんを食べたぞっていうニュースですよね。
7キロすごいな。
すごい。まあ、過食部分だけだったらね。
ああ、
うん。皮抜けばもうちょっと減るんでしょうけど。
これ、そんなに30キロもあるかでもみかん箱っていうぐらいだから。
まあ箱で、段ボール箱だったらそれぐらいありますよ。
これでもさ、その、一体誰がこれを見ていて、誰がこのニュースにしてるんですか。
まあそれはカウンターの防犯カメラとかじゃないですか。
ああ、面白いニュースみたいな。
そうそうそう、バカがいるぞっていう感じで。
なんとここで食べ始めたぞと。
そうそう。
どっかからこたつが出てきたみたいな。
くつろいでたら間に合わねえっつうの。
これなぁ。いや、こんなご時世じゃなければ、これ配るべきだよね。
そうなんだけどね。ちょうどやっぱ、この時期はね、空港にも人いないから。
たまたまでもそんな時にあれじゃないですか、ターミナルのトム・ハンクスがうろうろしてたりとか。わかった。
全部やるよっていう、
ね。ここから俺が引き取ろうみたいな。俺には時間だけはたっぷりあるんだ、みたいな。
出れないからねっていう。
ね、ビタミン C が欲しかったとこなんだ。
ああ。では続いて不審者の方行きましょうか。まずは解決。2月1日、静岡県。1月23日に配信した小学生に対する声かけ事案は警察署の活動により行為者を特定し、指導を警告しました。1月22日の午後4時頃に路上で遊戯中の児童が男に体の悪いところがわかると声をかけられて体を触られたということです。マジックパワー的な。
おじさんの頭だと思うけどね、悪いところ、ね。
そうですね。か、手ですよね。
そう。この手が、この手が。言うかもしんないけどね。
自分でペチペチしてほしいですね、やっぱね。そして、意味不明言動系。
はい。
1月21日、滋賀県、午後4時頃、 若い男性が下校途中の児童にモノマネを見てほしいと声をかけてきたということです。
練習中なんでしょう。
そうね、うんうん、そのやっぱその最近素人参加型のモノマネ番組ができないからね。
そっか、
うん、
腕が鈍っちゃうよこのまま
では。そう、披露する場がないんですよ。
あ
ー、オーディエンスが欲しい。
これね、小学生相手にですか。
あ、そうですね、多分小学生でしょうね。
相手はで小学生に受けるモノマネって結構難しいよね。
そうだよね、鼻の穴広げてサブちゃんってわけにいかないもんね。
わかんないなってなっちゃうから。わかりやすいやつな、難しいよね。
うん、まあ、まあ、よくてアンパンマンかな。
どう真似すんだよ。しかもアンパンマンの顔真似の方ですっていう、ね、
ああ。1月21日東京都、午後4時40分頃、公園内で小学生が遊んでいたところ、男に自分の股間を見たいんだけど鏡持ってる？持っていないと答えると、じゃあ見てくれる？などと声をかけてきたということです。
いや、鏡は持ってないんだけれども、虫眼鏡を持ってますと。はい、
ああ。
ちょっと太陽の向きを確認するんで待ってくださいっていう。
ここが一番ちっちゃくなるとこだな。
そうそうそうそう。
1月21日、兵庫県、午後6時30分頃、男らが個人宅を訪問し、有線放送を見に来た、などと言ったもので、不審に思った家人が追及すると、いずれかに立ち去っていった、ということです。あのね、手当たり次第すぎると思うんですよね。今、個人宅で有線引いてるところは相当少ないですよ。
いや、難しいでしょ。
ねえ、なかなか当たんないと思うよ。
ちょっとね、何なんですかね、これはね。しかも、ね、聞きたいのがあったらさ、
うん、
変えてくれって言うわけでしょ。
ああ、そうですよね。
夏メロなんと100選みたいなのにしてくれよ。
いや、そうじゃなくて、あれですよ、これは作業員を装ってって話ですよ。
ああ、有線を見たいっていうのはそういうことね。
そう、有線の機械ですよね。
あ、うん、それちょっとメンテナンスとかってこと？
そうそうそう。
それはないだろ、普通っていう。
競馬中継を聞かせてほしいみたいな話ではないです。
ああ、そういうことです。喫茶店に行ってくださいよと。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月22日静岡県、午後0時30分頃、路上で年配男性が登校途中の生徒にお腹が空いたと声をかけ、手首を掴んできたということです。
うん、
男は年配で小柄、ピンク色の上着にピンク色の手袋だったということです。ピンクがお好きなんですね。
うん、
頭がアフロかだったかどうかをちょっとチェックしたいですよね。
写真を撮りまくっている。
よく見ると二人組だっていう。
お腹が減ったっていうのもよくわかんないな。
ちょっとね、最近仕事がない可能性が。
そういうことなのかな。
はい。
ネタなんじゃないの、その。最近売れてない
ネタ。
ネタっていう、ね。お腹が減ったネタですよ。
1月25日、静岡県、午前9時半頃、女性が駐車場にいたところ、男に、俺は超能力者である、悪いものが溜まっている、などと意味不明なことを言われて体を触られた、ということです。
超能力者っていう表現がさ、
はい。
なんか、なんでそんなうさんくさい表現をしたんだろうって感じですよ。なんか、私はそのなんか、セラピストとかさ、なんかこう、ね、なんか、気候とかのがいいけど、超能力って言うとさ。
そうね。まあ、レアだよね。確かにね。
なんか人のために使わなそうじゃん、超能力って。
あ、そうだね。
なんとなく。
なんか物体を動かす系に見えますもんね、やっぱ
り、
ね。
スーパーパワーな感じでしょ？
うん。どうやったらそれで直せるのかって話ですよね。
まあ、わかんないですけどね。そのヒーローズみたいになんか人を直せるの、
あ、
俺はそっちなんだけどと。
俺は破れた盲腸を結べるっていう。
サイババっぽいですね、みたいな。
続いては声かけ。1月26日、東京都、午後4時30分頃、路上で小学生が下校途中、男に、ねえねえ、あの子は先生に殴られたらしいよ。犯人はあの人だよ、などと声をかけられたということです。
犯人と先生は別なのかっていう。
なんでしょうかね。殴った先生があいつってことかな。
あ、歩いてきた。
なんでそんな学校の事情に詳しいのかって話ですよね。
垂れ込みを受けたんじゃないですか。
それ児童相談所ってことですよね。
いや、ちょっと教育委員会のものですか。
ああ。内部調査をしておりますって感じで。
そう
なんでバラすんだって話
わからんね、この人は。
1月27日、岐阜県、午後4時30分頃、路上で生徒への声かけが発生しました。男が自転車に乗り、すれ違う生徒に対し、どんな音楽が流行しているのなどと声をかけてきたというものです。20とかですかね。知らないと思うんですけど。
とりあえず、何ですか、録画された紅白でも見たらどうですかと。
ああ、そうですよね。
うん。
うん。最低限のリテラシーとしてね。
そう、
ね。一周回ってもう遅いとはいえっていう。
まあ、でも一応ね、NHK が頑張った感が出てますからと。
そうですよね。
まあ、見なくてもこのリストでいいんじゃないですか、うん、リストでね。
そう、表を見ればね。
そう。
うん。
出演者リストでいいんじゃないかと思いますけど。
もしくは頑張って毎週カウントダウンライブを見るっていうね。1月27日、静岡県、午後4時30分頃、高校生が歩いて下校途中、男に、にゃーと大声で意味不明なことを言われたということです。
帰ってきたのかな。
男は30代ぐらいの小太りだったということですが、165センチぐらいだったと。
あ、もっとちっちゃいな。150代だった気がするな。
そうなんですよね、うんうん。あとまだ帰ってきてない可能性があるからね。
まあでも東京オリンピックはね、ちょっとね。
そうですよね。選考会があったのかどうかっていう感じですからね。
どうなんでしょうか。
もしかしたらもうもう静岡まで来てるっていう。
そうかもしれない。
北上してるぞっていう感じでね。1月27日、愛知県、午後3時20分頃、自転車に乗った男が女性に対して、唾をかけてください、などと声をかけてきたということです。
ああ。飛沫をくれ、と。もう、こういう ね、人が、ですよね。何ですかね。なんか、東京都知事の前に行ってもらいたいわね。
ああ、そうですよ。ユリコ頼むと。
飛沫をくれって。すごい見たいの、その絵を。
SP に羽交い締めになりながら。そして露出。1月22日、愛媛、午前0時20分頃。男が全裸でマンションの玄関から飛び出してくるのを帰宅した男性が目撃したということです。
一瞬さ、あれだよね、うち火事かなと思うよね。
ああ。何があったんだっていう。うん。上見ちゃうよね。なんだろうね、ちょっと物語性があるっていうかさ。
そう。
不倫現場から逃げ出してきた感じもするしね。
ああ。
うん。
てか、俺の部屋かみたいな。
上から見てたんだろうね。
で、それはちょっとわかんないんだ、その後は。
そうそう。これだから、この男はそのまま逃げていっちゃったんで。
おー。
はい。
住人かどうかもわかんないん
だ
ね。
そうだね。迷ったポケモンかもしんないしね。ちょっとその先はわかんないんですわ。
もう気になるね、自分家から出てくるって。自分のマンションって。だってさ。
ねえ。
いつまた出てくるかと思うとやだ。
また入ってくる可能性があるからね。
そういうことだよね。ゴキブリと一緒ですよね。どっから入ったんだみたいな。
ああ、ね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
下半身を露出して点数をつけてくれと迫った人がいますよね。
あ、採点を迫った男ね。
うん。うん、あれ、別にでも逆、なんていうの？そこじゃなければ、例えばですけど、
うん、
一応、ビキニパンツとか着て、ムキムキであれば、
お。
それ別にいいわけですよね。
まあまあまあ。
ちょっと僧帽筋が、マイナスかな勝てるみたいなことも別にいいわけですよ。
そうだね。別にそこ見ろとは言ってない、
ね。そう、全般的な話。
うん。うん。背筋は悪くないけどっていうね。
でもこの、何ですか、要は、あれも、例えばね、そのボディービルとかも、うん、要は、その業界の人が採点してるわけじゃないですか。
あ、もちろんね。
そういうのは俺はもう嫌なんだと。
あ、はいはいはい、はい。
普通の人の採点が、したり知りたいんだよ。
実際のところどうなんだと。
そうそうそう。なんか、俺らみんなでこう、なんか、良い方向にしちゃってるだけなんじゃないかと。
そう、内輪でぐるぐるしてるだろうっていうね。
そうそうそ
う。うん。対外的にはどうなんだと。
そう、これは見てみたい。で、3点とかつけられた日にはさ。
そうです
よ。何が間違ってたんだ、俺らはって
なる。なんだ、モテないじゃないかと。
そう、そういうこと。
うん。まあまあまあ、かなり自己満足の世界ではあるからね。
まあだから、でもそういうのも、あってもおかしくはないですよね。
おかしくはないですよね。うん。ノラマッチョですよね、それは。だからね。
そうそうそう。うん、もう、何ですか、大会に嫌気がさしたマッチョ。
そうですよ。武者修行に出てるマッチョですよね。
そうそう。
うん、道場破りですよ。
ストリートファイターみたいな感じ。正式な試合にもう興味を失っているっていうね。
そうね。それが街でマッチョ同士があったりするわけだよね。
そうそう。ストリートファイターが始まるわけ。
まあ、通り過ぎるな。それは。
どっちが勝ちだ、どっちが勝ちだ、みんなって言って。貸してくれ。
誰もね、掛け声かけてくんないと思うんだよね。うん、筋肉が密だぞとかって言ってくんないと思うんですよ。今は密でいいんですみたいなことをね、言いたいと思うんですけど、なかなかないと思うんですよね。そんな掛け声が気前よく通ってくるとは思わないですからね。
そうね。まあそういう現実を知るっても重要だよね。
そうですよ。あれはあそこだけだぞって。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。